ようこそ、キエハル心理学ラジオへ。この番組は日常に使える心理学を切り口にした対話番組です。公認心理師植木キエ、ボイシーパーソナリティの大石春が読み解いていきます。ということで、78回目、キエさんよろしくお願いします。
はい、お願いします。
この回はですね、サービス回ということで、今月は31日がありますので、1がつく日の最終日がある月は雑談をしています。で、雑談なんですが、毎回いろいろなテーマを決めていまして、過去はなんか中学受験とかね、そういったことも含めていろんなお話をしてきました。で、今回はですね、親の老後処理、実家の片付けについて、キエさんといろいろとお話しようと思います、で、同年代の、この番組編集してくださっている、音声編集をしてくださっているコンさんという方も入っていただいて、はい、私たちアラフォーがですね、親の実家の処理どうすんだ問題をですね、ちょっとサクッとみんなで話してみようかなというふうに思います、コンさんもどうぞ。
はい、よろしくお願いします。
2回目お願いします。
はい、よろしくお願いします。またお邪魔します。
で、親の老後問題を話そうと思った時に、ちょっと皆さんが親がいくつなのかっていうのが大事だと思うので
確かにね、
皆さん親がいくつぐらいかっていうのをご紹介いただいてもいいでしょうか。
うちは母が70で、父が77か8ぐらいかな、多分そんくらいです。
コンさんどうですか。
うちは父が76になるんですよ、今年。で、母が73です。
同じぐらいだね。
で、私はですね、父は60代で他界しておりまして、母が73で、今一人、で、私の場合は、新幹線で行く距離に実家があります。お二人はどうですか。
私は同居してます。
うちは私が住んでいるところから車で40分ぐらいの隣の町に実家があります。
北海道で隣町は近いんだよね
近いです。近いんですけど、
車40分は北海道では近いんです。
近いんですけど雪が積もると遠くなります
あ、
なるほど。じゃあ、三者三様だけども、70代のご両親がいて、同居近い方と、まあまあの近距離っていう、まあまあの近距離、コーンさんと、私のように新幹線で行くぐらいの距離があるっていう人がいるんだと思うんですよね。で、多分70代ぐらいっていうのが一般的に言うと、実家じまいをそろそろ考える時代というか年代なんだと思うんですよね。その理由としては、80ぐらい前に免許を返納しますっていう人がいるので、車にだんだん乗れなくなっていくとか、あと認知力と体力が急に落ちていく年代ですので、70後半ぐらいから、なのでもうある程度老後を見据えて住みやすい家にもう住んでおく、住み替えをしておく、もしくは実家でそのまま住むなら荷物などもある程度片付けておくみたいなことが求められる年代なんだと思います、で、我が家の事例から話していきたいと思うんですけど、うちはですね、父が他界したので、数年前ですね、なので母一人で一軒家に住んでるんですよ、で、犬も飼っていて、で、去年だいたい3年以内には免許返納も視野に入れて、交通のアクセスがいい場所に一軒家は処分して引っ越しましょうっていう話になってるんですよね。ところが、あんまり現状進んでないんですよ、うちは。
それ誰発信なん？その引っ越しましょう。
引っ越しましょうは母、
お母さん
が引っ越さなきゃいけないねっていうのを言っていて、私も弟も
そうだね、みたいな、
防犯上もね、いくら犬がいるって言っても一軒家で、その管理も大変だし、あともう築年数もだいぶ経ってきているので、私が高校生の時引っ越してるので25、6年経っているし、売れるうちに売ってしまった方が荷物の処理もまだ体力があってできるからいいよねというので、本人も一応慣れ親しんだ、その家は出て、利便性のいい場所に住みたいというのは口では言ってるって感じ。
口ではね口では言ってる、
なるほど、
口では言ってます。ちえさんどうですか。
うちはまず、今実家に私の家族と一緒に住んでる両親ね。で、父はもう免許返納しちゃってるから歩いてる。で、母ももう近々
歩いてる
ね。で、母も、もう1年か2年以内には免許返納しようかなって、ちょっと怖くなってきたなとかって言ってるから、でも本当そうしようと思ってるんだけど、でも本当にね、車がないと生活できないところだね、広島市の中でも北の方は。だから ちょっとその辺も考えて、家から近い、生活圏はほぼほぼ変わらない、友達も変えなくていいし、習い事もそのまま行けるし、ボランティアもそのまま行ける場所にちょっと住み替えを検討していて、もう住み替えることが決まってるかな。あの、うん、でダウンサイジングしてもらおうっていう感じになってる。でそれは私発信なんだけど、うん、両親にも了承を得て、あのしばらくは今の家も残すんだけど、あのそういう風な感じにしてます。父が建てた家だからね、築45年とかなんだけど、やばいよねもうやばいよねそれはね。でもう絶対売れないから、もう妹と相談してちょっと早いうちにダウンサイジングっていう風な感じで、うん、両親を私が説得した形かなですね。
うん、どうやって説得したんですか。
説得、これはねもうね20代ぐらいから始めてるのね私は
20代、
20代
から20年前から、
そう20年前から始めてて、まずその生き方の目的とか見方とかをもう認知行動療法とか習ったぐらいから、うん、結構いろいろ母とかには吹き込んで、うん、で片付けをまずする。で父とかも私がライフオーガナイザー取った時に、片付けの資格取るから手伝ってって、あの被験者になってって言って巻き込んで片付けを始め、うん、でちょっとずつ片付けをして、で生きていくのにやっぱどれくらいのものが必要かなとかっていう話を結構してて、で40代になったから今後のことも考えて、うん、あのちょっとダウンサイジングしてほしいなっていうところまで来てるかな。そういう感じなので、布石がね、うん、20年かけた布石があるのよ
え、その新居への希望みたいなのはなかったんですか、うん、こういう家がいいみたいな。
あー、まあ、なかった、もうここに決めたからここに住んでみたいな感じそうそうそう感じね。
でそれは金銭的負担がないからっていうのは、
うん、あ、それはあるかもしれない。うん、でなんか十分考慮した上でこういうとこ選んでるよっていうのは言ってる。うん、
それ妹さんとどういう分担にするんですか。
妹とはなんかあのお小遣いよろしくねって言ってる両親のね、あ私が今お小遣いとかあげてるから、あの、うん、私多分こちょローン払いやさらちょっとお小遣い微妙になるから、お小遣いよろしくって言ってるかなぐらいかな。うん、
偉いコウさんどうですか。
うん、
うちはですね、 うちの実家は祖父が第二次世界大戦から引き上げてきた時に移り住んで、うん、
第二次世界大戦
歴史が長い
長い、
昭和二十何年かに、うん、あの今の実家のある土地に家を祖父が建てたところを、うん、父が、35年ぐらい前に建て直して、35年ぐらい前に建て直して今の実家になってて、だから父にしたら合計70年自分の人生ほとんどそこで生きてるんですよね。っていう
思い出が深いんですね。
そうですね。でほとんど父実家から出ていない人生を送ってるんですよね、うん、っていうのが一つあるのと、うん、でまあでも私仕事で高齢者に関わる、うん、あの医療の仕事してたりとかもしてて、でやっぱ北海道冬の問題が大きいので雪になると外出れないとか、うん、それで長く住めないっていう方もたくさん、うん、あの見てきたので、うん、まあ、それもあって何年か前にちょっと母に話したんですけど、
うん、
もうそんなのは頼らないみたいな感じで、
うん、あ、そうなんだ、
多分家出ないと思うんですよね。で私弟が2つ下にいて、うん、岩手で暮らしてるんですけど、
あ、遠いんだ。
で、まあ、ちょっと昨年両親、まあ、主に父が病気がちょっと深刻になってきて手術しなきゃいけないってなった時に、うん、やっぱこう医療がね、受けにくい地域近いんですけど、うん、ので、まあ、それだと通院の問題とか冬通えないってなったら体調崩した時困るからと思って、うん、もうあの私の家の近くだと割と都市部になるので移ってほしいと思ってるんだよねみたいなことを弟に言ったら、いやなんかそこはいろんなサービス使って頑張るのが筋だろうみたいなことを弟に言われて
あ、兄弟間で合意が取れない
取れないんですよね。取れてなく、なかつ両親とも取れてないので、うちはかなり難しいと思ってますね。
そうか、筋が謎ごめんなさい。
で弟もちなみにこう高齢者医療に関わる仕事をしてるんですけど、地方でそれでもそうなので、
あ、そうか、
難しいなっていうのは思ってます
ね。なるほどね。
難しい。
なんか岐阜の方の人の話聞くと、その高齢者、うんうん、岐阜の方も雪深いじゃん。
そうですね。で
高齢者ばっかりなんか小学校の後とかを改装して、うん、冬の間だけ高齢者だけ集団で住むみたいなのがあって、
うん、すごい
なんだって。で夏になると戻るんだってさ、 2,3 ヶ月みんなで一緒に住むんだって。でなんか週に1回帰ったりとか、まあ、帰れる人は自分で帰ったりとかするんだ、うんうんうん、らしいんだけど、家見に行ったりとからしいんだけど、そういうのは北海道にはないんだ。
聞いたことないです。もう私が都市部に住んでるっていうのもあると思うんですけど、あんま聞いたことない。ね、みんな自分で頑張る人多いですね。
そうだ、頑張り屋さん多いよね。確かにね。
雪寒い地域の人ってみんなめっちゃ頑張るんです。
本当そうだ、ね、歴史的に見てもそうだもんね。本当本当。
でもね、一軒家で土地がちょっと大きめなので、自営業もやってて、なのでね、やっぱ防犯の心配とかはありますよね。
あれさんとかもそうだもんね、防犯の心配あるよね。
そうですね。で気になって、なんか最近その親の家の処分みたいな本ってたくさん今出てるじゃないですか。まあそれだけ団塊世代がすごい今から後期高齢者になるから、それに悩む人たちがめちゃくちゃ多いんだと思うんですよね。でそれをパラパラ見てたら、やっぱりあのうちの母がね言ってるように、うん、なんかマンション借りてもらって住むのはいいけど、実家はとりあえず残しときたいみたいな人が多いらしいんですよ。うん、
あ、やっぱ愛着があるのかな。
で そうすると、うん、そこをなんか不法投棄されたりとか、火をつけられたりとか、うん、あと近所には普通に住んでる人がいるわけですよね、うん、まだ、うんうん、いくらあのとりあえず残しとくセカンドハウス的にって言っても、うん、普段人が住んでない家って、まあ
ちょっとね、
何かされたりすることが多くなるわけじゃないですか、うん、あの荒れたりとか雑草がすごかったりとか、
う
ん、ゴミが増えたりとか、
ね、
で近所の人も不安だし、うん、で持ってる本人もかといってそんな頻繁に帰ってるわけでもないとかなると、うん、まあ、ご近所トラブルにもなったり、犯罪の温床の場になったりする可能性もあるので、うんうん、やっぱりきちんと生きてるうちに決めてもらった方がいいっていうのはあるみたいなんですね、
う
んうんうんうん、
そうですよね。
空き家ってね、結構地域にとってリスクが高いんだよね。近所もシルバー団地だから、ね、めっちゃわかる。
そうですね、うんうん、で今そういう団地ってめちゃくちゃ増えてるでしょ、うんうんうん、あの K さんたちが子供の頃、私が子供の頃、そうそう、私ちょっとケースが違うんですけど、うん、私はあの25年前に引っ越してるから、うんうん、そんな生まれて育った町みたいな感じじゃないんですけど、うんうん、でもやっぱりそこで育ってきて子供育て上げたみたいな人は思い出があるとかいうのがすごいあるので、うんうん、キエさんはうまくいった方の人なんだと思うんですね。
そうだね、教育をね、うん、施してるからね、
めちゃめちゃすごい。
だからでもね、やっぱね、不安はあったよ。父が自分で25の時に買った家だから、あの、うん、やっぱ父はすごい思い入れがあるから、うん、どういう風になんか納得してもらうかみたいなのはやっぱ不安だったし、結構考えたかな。うん、
どうやって納得してもらったんですか？
それはやっぱりしばらく、最初はちょっと離れて住んで、しばらくは自分たちが住むからっていう感じで、維持するからねっていう話で、帰ってくるところがちゃんとあるよっていう感じで納得してもらってるかな。だからいきなり空き家にはならないっていう。
あ、そっか、うん、Kさんたちはそこに住むんですよね。
いきなりは飽きない、まあ、にはならないっていう風な感じにしてる、うんうん、
それってでも精神的にご両親は安心ですよね。
そうだね、うん、父は庭を見に帰りたいなとか言ってるから、そこ、ね、うん、緩やかにやらんと絶対ダメだなと思ってるんだよね。
なるほど。
そう、うちはその家が遠い、だから私の場合は新幹線で行かなきゃいけない距離にあるから、それが無理なんですね。
無理よね、誰かに住んでもらうみたいなのがね、
はい、でかといって別にこっちに引っ越してこいとは母には言ってないんですよ。その地盤とかあるからね、うん、お友達とか、うん、あと関係性はそこにあるわけだから、それを無理やりこう娘が住んでる地区に引っ越してこいとは思わないんだけども、うん、でもやっぱり車を返納するって前提で、うん、こうそうだね、どういう場所に住むかっていうのは選択してもらいたいなと思うんだけども、うんうんうんうん、ちょっと私が立ててる仮説話していいですか、
うん、どうぞどうぞ、はい、
あの、うん、私の母って昭和20年代生まれなんですよね。
はいはいはいはい、うんうん、
お二人のご両親も近くないですか？
そうだね、そうだ、28年とかだから、うん、
同じくでこの年代の、うん、特に女性って物を決められない人多くないですか、
うん、うちの母はね、まあまあ決めるタイプなんだよね。
まあまあ決めるけど、
決めるタイプ
なんだ
けど、うん、でも年代は本当そうだと思う。
年代の人って、うん、あの 時代的に、うん、もう女はこう男はこうみたいなのがすごいはっきりしてたじゃないですか。そうそうそう、
あと自己主張するとすごい叩かれる時代だから、
そうそうそう、学校教育上も、ね、うん、殴られたりとかしてる世代の人じゃないですか。そ
う
そ
う
そ
う、うちの母は殴られてる方だからね、うん、自己主張しちゃうから
そう、うん、で、なんて言うんだろうな、そうそう、世間一般のこういうものみたいなのが、うんうん、こう家を買うとか、そうだね、車はこれとかも、うん、いわゆる大衆マス受けみたいなものがずっとマーケティングでもあったし、うん、選択もずっとそれで来た人たち、ね、特に女性は、うん、女は仕事辞めたら、うん、あ、子供ができたら仕事辞めるとか、うん、
結婚したら家庭とかね、
こうなんか家庭とか、なんかこう、うん、結構役割も、うん、自分の意思とか関係なしに選択が決まってた世代の人なんだと思うんですよね。だから、うん、うちの母とか見てて思うんですけど、うん、父が今まで全部決めてたから、うん、父が亡くなったら決められないんですよ、うん、自分で、うん、
なるほど、
なるほどね、巻かれる長いものが必要、うん、
そう、プラス、うん、プラスね、うん、かといって従順なわけでもないんです、うん、
そこね、
それがややこしい、あの
難しい、
全部決められてきたことに対して不満はあるわけです、
うんうんうん、
人生も、うんうん、自分の生き方も結構社会構造に決められてきてるでしょ、うんうん、こういう人たちって、
うんうんうん、
あの批判してないよ、
うんうん、
批判はしてないよ
仕方ない世代だったからね、
次第だと、うん、選べなかった世代、うん、だから、
うん、
でも決定権はそっちにあったけど、でもこっちに不満はないわけじゃないので、うんうん、ちょっと被害者意識的なところがあって、
うん、
誰かが決めたものについつい文句を言ってしまう、だから政治に文句を言うとか、
うん、
お父さんが選んだこの家が良くなかった、ここが良くなかった、うん、でも自分でじゃあ決めてって言われたら決められないっていう人が多いイメージなんですよね、
う
ん
う
ん、
そうだね、それはあると思う、うんうんうん、
あるかもですね、
うん、悪口じゃないよ、
うんうん、いや事実の話ね、
そのどう引導を渡そう引導を渡していくかっていうのがすごい大事なんだと思うんですよ、
うんうん、
なるほど、
そうだね、
でプラスその実家の処分の時って、うん、その実家は私たち子供から見たらもう物なわけじゃないですか、
うん、
もう資産価値ないしとか、
うん、
あとこう築40年とかなると、うん、これ外壁塗装どうするのとか、うん、内装どうするの、壁紙とか、うん、なんか気になるじゃないですか、そう
ですね、
これコストかけて残すの、じゃあ、うん、マンションに住んだ方がいいんじゃないってことになるじゃないですか、うんうん、一軒家とかの人はね、うんうん、あと古いマンションの人はこれ積み立て修繕どうなんだとか、うん、そういう気になるじゃないですか、うん、大規模修繕もあったから、うん、でじゃあ新しいのに住んだ方がいいんじゃないとか、今70代の認知力があるうちに新しい家に慣れた方がいいんじゃないって思うじゃないですか、
うんうんうん、
でもこの年代の人たちっていうのは、うん、いわゆる高度経済成長の時期で、うん、自分たちでお金を得て、ね、子供たちを必死に育てて、で専業主婦だった家に思い出があるみたいな世代の人も多いから、
うん、
家に対してその資産価値とか物とかいうメガネ以外の目を持ってる人多いんですよね、うん、多分
思い出がね、
思い出
だから
だ、ね、
この窓から見る風景とかね、ここには思い出があるとかになるじゃないですか、
うそうだね、う柱の傷がみたいな
でそういうこと言ってると永遠に引っ越せないでしょ、
そうだね、
だから多分このアラフォー世代とか、
うん
まあ、アラフィフ世代とか困るわけですよ、
そう、なんか気持ちも大事にしてあげたいじゃん、ないがしろにしたいわけじゃない、
う
ん、
そうですよね、
うんうん、だけどなんかそのなんだろう、会うところがさ見当たらないってなるよね、それはね、
そうですよね、そうなんですよね、
なんかこう物理的にね足腰とかもね弱くなっちゃうし、
うん、そうそうそう、で私が今母にちょっと提案してるのは、一回その住んでみたい地域に、
うん
まあ、いきなりマンション買うとかじゃなくて、
うんうん、
賃貸で一回家を借りると、
うん、
で実家1年ぐらい残しておくと、
うん、
で賃貸に住みつつ、
うん、
実家に通いながら荷物を整理したりしながら、
うんうんうん、
で賃貸で多分、うんうん、そうね、築25年の寒いお風呂とかよりもね、
うん、
わーマンションあったかいって思ったら、
うん、本当
戻りたくないって思うんじゃないかなって思ってるんです
よ、それはあると思う、
それはいいですね、
全然違うよね、ペアガラス
とか、あと便利でしょ駅前ってこんなに便利なのとか、
いいですね、
そうね、
そう、
映画見るのが好きな人はすぐ行けるじゃん、映画とか、
そう、あとジムの近くとかね、
そうそうそう、
病院の近くとか住んでたらね、
そう、あとね、人付き合いとかも違うしね、
そう、
結構気が楽だと思うよ、近所のねとか、
なんか前はいちいち車で駅まで行って、
うんうん、
駐車場探してから買い物とかしてたけど、
うんうん、
何これ JR 一本で行けるのとかさ、
うんうん、駅まですぐそこ、うん、みたいなね、
すぐそうで、うん、じゃあ久々に実家泊まってみればって泊まったら、うん、めっちゃ寒いとか、あ、めっちゃこの家電使いにくいとか
そうね、結露めっちゃ気になるとかね
そう、あと家 冷静に見たらめちゃボロいみたいな、
うんうん、いや寒いは本当あると思うよ。うちとかもお風呂タイルだからさ、めちゃめちゃ寒いの本当に。
へえ、
そう、寒いはダメですよ。寒い暖かいは正義ですよ
そう本当にそれあると
思う。それ言われると辛い
ちょっと私1年ぐらい賃貸に引っ越していただこうかなと思ってる
んですよ、うん、あ、いいんじゃない、いいんじゃない、ちょっと、ね、
それはいいですね、
見栄えがいいところだ
でもお試しでもうどうしても嫌だと、うん、マンションは、うんうん、って思ったらもう一回戻ればいいじゃん、
うん、あ、そうだね、そうだね、1年ってなったらちょっと長いかもしれないね、気持ち的に分からんけど、
そうね、まあ、とりあえずじゃあ半年でもいいと、
半年でもね、
冬ね、
特に冬、ちょっと一冬越してほしいよね一冬ね
そう、寒い、夏ダメマンション暑いとかいいですか、ね、
そう夏もマンションの方が快適なんじゃないの、あ、
でも冷房がね、
冷房がちゃんと効くからそう、あと虫来ないしあんまり、
うんうんうん、そう、
それはあると思うな。
だから、うん、一気に解決しようと思うと衝突が起きるじゃないですか、うん、思い出を捨てろっていうのかとか、
うんう
ん、
そう、
確かに、
なのでとりあえずあの賃貸に住んでもらう、まあ、費用とか一回今度外してますよ、
うんうんうん、
で賃貸に住んでもらった上でちょっとずつその間に家の片付けを進めたりしつつ、
うんうんうんうん、
やっぱりもういいかなってって人は思うと思うんですよね、環境に慣れるから。
そうだね、そうだね、賃貸1回住んだらさ、なんか荷物っていうか物もこんくらいでいいんだっていうのも分かるじゃん。それも大事だなと思ってんだね、こんなにいらない
の。そうなの、ね、実家にいるともう山のように物あるでしょで1年触ってないわって気づかせるっていうのが大事ですよね。
本当本当、そこがねまず大変だったよ私はね物減らすところからが大変だった。うん、
どうやって減らしたんですか。私、うん、あの、ライフオーガナイザーを何人か雇って実家に投入しようと思ってたんですけど、
う
ん、
そうそうそう、だけどね今回あれよ、ライフオーガナイザー2人、父と母それぞれ別々の人を、うち父と母仲悪いからさ、あの同じ人にしたらさ板挟みになったら大変だから、あの分けて2人にはチームになってもらってうん、つけたの、うんうん、でそれぞれに話してやってもらってる。
何日ぐらいかかったんですか、うん、あ、まだやってる、
まだやってる、まだまだ今始まったところ、11月に入居だから、うん、それまでにやってもらう予定。そう、
何回ぐらい来てもらうんですか。
どうだろう、ちょっと見積もりとか来てないから分かんないけど、まあかかったらかかったで仕方ないなと思ってるけど、
うん、私もね、うん、かかってもいいからちょっとそれやってもらいたい
な。そう、本当それよ。
で
私が行くと喧嘩になるから、
うん、そうそうそうそうそう、で時間もないじゃんこっちは、で早く決めてみたいになっちゃうじゃん。
そう、なんかそういう生産性がないことに、ね、時間使いたくないんですよ忙しいから、あの方はちょっともう私お母さんの世話より子供の世話もあんだよって犬の世話もあんだよ、うちはみたいな
犬も増えたしね本当それ本当それ、
犬の世話があんだよ、
うち。そう、エネルギーも時間もないから、それをやっぱプロに頼んで、うんうん、じっくり聞いてくれるじゃん。いやこれはねって、自分がね、あのすごい頑張って、うんうん、どうこうこうこうみたいな話がアホほどあるじゃん。なんかもう私その話50回ぐらい聞いたけどな、うん、みたいになったらさ終わっちゃうからさ、うん、気力が。なのでそこはもうプロに頼んでる。
あ、じゃあ今いい案が、うん、アラフォー前後で家の片付けが進まない人は一回賃貸に両親を住まわせて、
うん、
だいたいこの辺りに移住してほしいなって本人の希望があるところに住んでもらう。あと、まあ、整理収納アドバイザーでもライフオーガナイザーでもいいから、うんうんうん、そのつけて他人につけて
話聞いてもらう、
片付けを、はい、してもらう、
話聞いてもらう。
なんかさ、話聞いたら思いが成仏するみたいなところもあるじゃん。
あ、そうそう、そう、供養しないといけないんです
よ。自爆
供養しないといけないんですあのね、家具とかねについてるね、この思い出を供養しないといけないんですよ。
確かに、
そう、ね、この家具入れるの大変だったんよみたいなのがあってさ
そう、ここでお父さんがいつも寝てたとか言うんですよ。もうね、もう墓の中で寝てるからと思いながら、そうな、
音だね。
そう、
そうそう。でも思いをさ、なんかこうすごい他人に親身に聞いてもらったらさ、なんかちょっと成仏するとこあるじゃん。でも身内だとさ、うん、もう聞いてられないのね。なんか
そう、
先言っちゃうね。ああ、それってさ、こうこうここなってこうなったんでしょ。はいはい、分かったみたいな感じになっちゃう。
はいはい、ちょっと電波悪いんで切りますどんな消えたんやねん今時って感じですけど
消える。そうそう、だけどやっぱプロにね頼んで、どういう風に暮らしたいかとか、どういう風なものを残したいかとかで、やっぱ、うんうん、聞いてもらってるところね今ね。そのプロは、それいいですね、プロつけるの大事
プロね、
そうそうそう、コンさんどうですか、コンさん宅意外と手強い、あの兄弟間の合意を取るのも
手強い、さらにですね、うん、その賃貸案すごい自分的にはすごい納得なんですけど、うんうんうん、うち母がすっごいこだわりが強くて、うん、家実家リフォームを私が大学に入ってからやってるんですよ、
うん、ああそうなんだ、
でその時にうん、あのキッチン、理想のキッチンを作っちゃったんですよ母が。
あ、理想達成したっていうのか、
だから他に住むと自分の理想じゃなくなるので、
だから週何回か理想のキッチンで料理してって、あとは八日でなんかちょっとおいしいもの食べようかみたいな、ねね、毎日料理しないでしょ、で、ね、毎日理想のキッチン活躍しないでしょ、焼きそばの日もあるでしょって言って
ね、そうだ、それで納得してくれるといいんですけどね、だいぶ頑張ってリフォームしたので、
うん、ああそっか、
でもね、その思いをちゃんと汲み取ってやる人がいるんですよね、う
ん
う
ん
う
ん、なんか ね実施じゃ無理だなと思ったあの自分では無理だなって思った、うん、
実家を閉めるっていう目的の前に一回ライフオーガナイザーさんとかのプロに一回違う目的で、
うん、あ、そうそう、家片付けるでいいと思う、
整理しようみたいな、
ちょっと片付けのプロを呼んでっていう、
そうそうそう、それはね私やってんだよ、あの玄関の片付けをするのに何回か呼んでんのね、で玄関だけ総ざらいしてるんで、であとはあの私が勉強やりたいからちょっと手伝ってみたいなのやってるけど、そう玄関でね一回プロ入ってもらってんの、そうそうそう、そういうのね、入ってもらう、うん、全然違う、また
知り合いのライフオーガナイザーさんが、うん、大分でされてて、うんうんうんうん、1日ね話だけ聞いて終わる人があるって言ってましたよ、
うん、そうよ、本当そうだと思う、
でもいいのって、
うん、そう、片付け入らない、いい、それでも大事、でもその話が大事なんよね多分ね、そう、聞けないじゃん子供には、
供養しないといけないから
供養、そう、
ご供養しないといけないから、
そう、本当に供養大事、
供養のために、
そう、そうそうそう、
お二人ともライフオーガナイザーの資格をお持ちじゃないですか、うんうんうん、それも大きいなと思うんですよ、その片付け方の思考とかで、私全然片付け超苦手なので、うんうん、実家の部屋もちょっとまだ置いたままにしてあるのもあるんですけど、うんうん、なんかまず自分がライフオーガナイザーを取ろうかなっていうのをちょっと今、
いや 本読めばみたいな、なんか片付け上手い人のブログ見たらいい
です、そうだね、てかコンさんの今自分の部屋がまだそのままっていうのを片付けるために一回入れればいいんじゃないの、
あ、そう、一回入れたらいいですよ、そう、回で、そのやり方を見たら、
そうそうそう、大体わかるし教えてくれるし、る、ね、うん、ライフオーガナイザーあのなんだろう、サービス精神旺盛な人いっぱいいるから何でも聞いたら教えてくれるよ
なるほどね、あ、まあ、頼る方が早い、
うちも育休中に入れましたよ、子供の、
あ、そうなんだ、へえ、うんうんうん、いいよね、そう、それでなんか親御さんがね、はい、ちょっと見てたりとかしたら違うじゃん、なんかそんなに違うんだっていう、
自分がやってもらったら、うんうん、あ、こういうサービスを親が受けれるんだと思うから、うん、そしたらなんかお金バーンと払いたくなるし、
ね、ちゃんとね、
あと弟さんとね、金銭の合意ありますよ ね、
そこがね、
あの気持ちのもん、彼はねもうずっと北海道離れて長い、うん、私は戻ってきて15年ぐらい、その間の時の流れの違いはありますよね、
弟さんにとっては帰る場所っていう感じもあるんだ、
じゃ
あ
じゃないですか、
うん、もうあるでしょうし、なんかこう、うん、両親の願いを聞き入れてあげるべきっていう思いがあるんでしょうね、
いいよ聞くからお金だけ払って
そうだね、
まあ、それは間違いなく、うん、はい、
聞くからお金払ってって、うん、
そうね、
ねえ、でも私もすぐには行けない距離なんでね、うん、そこが、
ね、うんうん、ちょっとね車で40分離れて
る、うん、冬が辛い、
うん、だってうちの弟も多分、うん、その実家は俺がもらいたいから取っといてとか言いますよ、うん、自分は手煩わせる気がないから、じゃあ取っとくんならそのお金払ってっていう話をします、
う
ん
う
ん、まあ、
そうだよね、
俺がもらいたいからって、なんじゃそれって、
そうですよね、
あげるけんここら辺まで、
まあ、金銭的価値がもうあまりないと思ってるから、うん、まあ、もらえるならもらっといて住んでもいいよ、うん、リフォームしてみたいな感じなんですけど、うん、それまでが長いんだってい
う、そうそうそう、本当20年単位じゃん、本当に普通に考えてね、
そうそう、
20年生きちゃうかもしれないでしょ、うん、うん、たらやっぱね、なんかこう元気なうちに移動してないと、あの地方とかもね気になるなと私は思って、だから2人が元気なうちに、やっぱね環境とか変えると結構進むって聞いちゃったから、 何かあってから
私その身近な話あります。
あ、そうなの。
親戚が80ぐらいまで一人でピンピンしてるんですよ。体どこも歩いてこなくて、
うんうんうん、
で元気で一人で、うん、その家に実家に住んでたんですよね、
うんうんうんうん、
一軒家に、
うん、
で突然認知症が始まって、
わ
どうもしようがないじゃないですか。だから施設に入るでしょ、
うんそうだね、
したらね、うん、この短期記憶が維持できないわけですよ。だから自分がどこにいるとか、うんうんうん、すぐ分かんなくなっちゃう、
うんうん、
でも慣れ親しんだ家だと長期記憶があるから、
そうそうそうそう、
無意識にトイレ行ったり、うん、物を取ったり、
うんうん、
寝室に行ったりできるんですよ。でも新しいとこにいきなり連れてこられちゃうと、80ぐらいで日常になって、うんうんうんうん、短期記憶が維持できないから自分がどこにいるのかすぐ分かんなくなっちゃって、
うん、
認知症が進むんですよね。
そうそう、
自尊心がすごい傷つけられる。
そうそうそうそう、
だから70代で移動するっていうのがすごい大事なんですよ、
う
ん、その長期記憶、身体記憶をつけるために。
そうだよね、5年でも10年でも住んでたら違うもんね。
そう、全然違う、
ね、違うよね。
だから5年前のことは覚えてるの、
うんうんうん、
って言うじゃないですか。
うん、うんうんうん、ほんとほんと。
でも急に来た場所は思い出せないの、うん、自分がどこにいるとか、
ね、
買い物もその家に住んでた時はもう 何十回も行ってるから、
うんうん、
ちょっと近所になんか牛乳買いに行くとかできてたのに、
うんうんうん、
家引っ越した途端できなくなっちゃうんですよ、うん、
近所の人も知ってるしね。
そうそう、
うん、本当ね、
ありますよね、
それはあるね。そう、それが怖いから、あのなんだろう、元気なうちピンシャンしてるうちにちょっと移動してみん、あんまり生活圏変えずに移動してみんっていう、
早く移動しなよって言っていて、うんうんうん、言ってることはわかるけど、
うん、
言ってること分かってないでしょって
言ってから心がついていかないのよ
そう、
成仏してないから、
そう供養しないと
供養しないとね、うん、そうそうそう、そこがね結構ねネックでね、なんか
難しいですよね、
いきなり来そうだなと思って、
うん、
っていうのはあってね。
そう、体だけだったらね、うん、悪くなってってもヘルパーさんとか来てどうにかなると思うんですよ、
う
ん、
そう、本当にね。
でも徘徊とかなって高齢の老人が2人で住んでるとかなると、
う
んうん、対処できない。しかも弟は東北、
うんうん、
娘は車で40分、
うんうん、
どうするってなって、
そうだよね、
とりあえず一時施設に入れるかってなる
んですよ、うん、そしたら本当に
さ、お父さん面倒見れないよねって、
愛着ある家には住れなくなっちゃうよね。
そうですね、
愛着ある家を今から作ろうっていう、
あーいいね
キッチンは叶わないかもしれない、うん、
そうね、そうね、うーん、だけどなるべくあの利便性のいいところで、うちはすごい山の上にあるから余計なんだけど、あの利便性がいいところで、あとなんだろう、あの2階でっていうところを選んだよね
そうそうそう、
2階
あんまり高くないところに住んだってことです
ね、うん、上の方だった、
あ部屋がね、
はい、うんうん、マンションにして2階でっていう、ね、してみたよね。どう転ぶか分からんけどね、ここまでうまくいってるけど、ここから急に何かが起きるかもしれない、分からんけどね、
うんうん、私もね、そうしたい、とりあえず進めよう
そうだね、でも冬の間住んでもらうの良さげよね。
そうですね、冬の間そう
ね、でなんかお正月とかに帰ったらサブってなってね、やっぱマンションいいわってなってるよねね、それはいいよね。うん、
そうそう。
そうなんで、じわじわやる戦法で。じゃあコンさんはまず自分の部屋を、じわじわ自分の部屋に置かないとい
け
ない。
部屋を片付けることが
、うんね。じわじわ。じわじわ行きまし
ょう。うね、うん、
はい。
ということで、ね、今日は、はい、アラフォーが悩む、うん、親の老後処理問題老後の片付け問題についてお話しました、
はい、
私たち別に老後の片付けのプロがいるのかちょっと分かりませんが、うんあのうんうん、普通に一個人として、
うんうん、
実際の問題に遭遇している身としてお話ししておりますので、
は
い、なんかこうプロ的目線からすると違うよという点があるかもしれませんが、うんうん、こういうことにあの一般の人は悩んでいる、でこういうことを考えているというののご参考になります、うんうん、幸いです、
はい、
はい、ということで、78回目、雑談会これで終わりになります、
うん、はい、
この番組は毎月1月9日に更新をしておりまして Spotify の独占配信になります。フォローいただきますと更新後に通知がいきますのでお待ちしております、また Twitter 等で、Twitter ですみません Twitter でキエハル心理学ラジオの公式アカウントがありますので、そちらをメンションつけてご感想等をつぶやいてくださいますと私やキエさんがいいねをしに行っておりますのでどうぞお待ちください。Google フォームに感想や質問をお待ちしておりますのでこちらもいただきますと読み上げられたものはステッカーなどプレゼントが届きますのでお楽しみに。では今日は、Kさんコンさんありがとうございました。
ありがとうございました。